牧野さん、こんにちは。
こんにちは。
もう寒さの中、だんだんこうつぼみも膨らんでね、あの春めいてきたといいますか、
そうですね、
春が待ち遠しい、はい、今日この頃ですけど、今日のお客様どなたでしょう。
はい、今日のお客様はですね、私の古くからの友人で、
はい、
静岡市で建築業を営んでおられる方なんですが、その建築業を進めている傍ら、NPO 法人防災推進会議、会というものを作りましてですね、あの防災の思想普及に今一生懸命あの勤めている土屋修さんにお越しをいただきました。
はい、土屋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
土屋さん、今日は忙しいところありがとうございます。
こちらこそ。
仕事をしている傍らね、この NPO 法人防災推進会というものを打ち立てて活動しているんだけども、はい、その発端というか気持ちはどんなところから始まったんですか。
そうですね、立ち上げたのは、平成の16年の8月に有志を集めましてですね、始めようということで、そしてその時にですね、この間お亡くなりになった、溝江恵文先生のお力を仰ぎまして、はい、また諸先生、他のね、工学院大学の宮沢教授、そしてあの長浜先生という、あの神戸のね、震災もお会いになった方とか、そういう方のお力を得ましてですね、立ち上げまして、そしてあの、防災というかね、耐震、特にね、耐震の方で力を入れてるんですけども、16年からというともう今21年ですから、もう5年ほど経つんですけども、その間にいろいろな情報も加味しながら立ち上げましてですね、発端としてはあまりにもですね、形式的なあの、情報のシステムの中で、やはり草の根でもって活動していこうということでもって立ち上げました。
ああ、そう、ご苦労さんです。静岡県はどちらかというとね、あの昔から地震に対する、ね、対策は県も市もね、行政も一生懸命やっているから、まあ、全国的には防災意識のレベルは高いんじゃないかなと思っているんですけども、
それは非常に高いと思います。しかしですね、やはりあの統計を取ってみるとですね、他県に比べれば非常に高いですけども、その災害が起きた時の自分の準備とか、それに関して関心があるかということになると 100% とはいきませんので、やはりその域を高めるためにもですね、やっていきたいと思っています。はい、
それであの具体的にはいつもどういう活動されているんですか。
そうですね、まずですね、一応セミナー活動ということを主にしてやっています。当初はですね、やはりあの、なかなか暗中模索の中、なかなかあの、苦労したんですよ。なかなかあの、参加者が集まらなくて、またあの、そういう時にですね、まあ溝江先生なんかも、参加者が20人30人の時も来ていただきまして、本当に協力していただきましてですね、そしてなんとか頑張ってきて、この間なんですけど、まあ、あの阪神大震災から15年目ということで、1月17日牧之原市でですね、セミナーをさせていただきまして、その時にですね、あの、まあ、牧之原市長さんともどもね、参加していただきまして、大盛況に終わりましてですね、よかったかなと思いますけども、まあ、その中でやはりあのうちの、あの内容としてはですね、まずあの耐震診断とか耐震改修工事の必要性と、そしてあの神戸からですね、源さんという方に、あの来ていただきまして、やはりその震災のですね、被害者の声、まあその状況とかね、そういうことも語っていただきまして、防災のあり方について考えていただこうと、そしてまたあの、この間は林先生の、静岡大学の林先生に来ていただきまして、あのそのちょうどですね、林先生が牧之原市の8月11日の地震の際の調査をしっかりなさっていましてですね、ちょうどその、市民の方に、重要な情報を提供できたっていうのは、本当にいいセミナーだったかなと思ってます。
いや、それこそ阪神淡路大震災のね、話が出てちょうど15年目になるんだけども、私はあの時のね、発災あと4日目にね、現場に入ったんですよ。それはね、すごい状態だったですね。ですから、やはりこの地震とかね、災害に対する心構えとかね、知識をしっかり身につけて、やはりあの自分のできることはね、しっかり しておかなければいけないなっていうことをね、あのしみじみ感じましたね。
このセミナー の講師陣っていうのも拝見しても、あの本当に地質学の先生がいらっしゃったり、地震防災に関わってる方がいらっしゃったり、
はい、
あの被災に遭われた方がいらっしゃったり、はい、消防のこと、もう多岐にわたって専門家 ばかりです
ね。そうですね、まあ、専門家というか本当にね、はい、皆さんの気持ちはね、やはりそのことが起こってからでは大変なことに なっているわけですから、まあ、その前に減災ということを考えてですね、うん、やはり協力していただいている、まあ、その知識をね、まあ、皆さんのルフしていただくことでもって、まあ、参加していただくね、市民、各市町村市民の方、うん、やはり勉強していただいてですね、うん、やはり自分の家が大丈夫だとかね、町内ではどういう動きしなきゃいけないのか、うんうん、自分はそのことが起こった時どうすればいいのかっていうことをね、やはりまたそこでもってね、考えていただくっていうのは非常にいいことかなと思ってますし、喜んでいただいていることもありますので、うん、まあ、そういうことも力になってやってるところですね。
あとはセミナーの後はどういう、こう運びになってきますか。
そうですね、やはりせっかく来ていただいているものですから、うん、やはり静岡県ではもちろん耐震診断、耐震改修工事を促進していますし、うん、そういう意味でも、私どもも、まあ、建築に携わっているもととして、うん、やはり耐震診断の、申し込みをしていただいたりして、うん、各市町村とタイアップして私なんか やってますので、
ね、
まあ、市民の方も安心して参加していただけると思っています、うん、まあ、そこで正しい耐震診断、正しい改修工事、また正しい防災のあり方、そしてそういうことによって、知識を深めていただいて、またこれからの生活に、ね、役立てていただきたいなと思って、うん、行動しているところです。
そうだよね、いや、みどりさん、はい、こういう地震の対策などのね、セミナーだとかね、あるいは物を売るとかね、そういうことで結構いかがわしい業者なんかがあって ね、あちらこちらでね、市民がね、被害受けて迷惑してるのもあるんですよね、時々、は
い、だから一人暮らしの方なんかね、うん、耐震診断受けたいんですけど、本当に信頼できる業者さんにお願いしないとね、ちょっと危険な時もありますよね、うん、それで尻込みしちゃうっていう方もいらっしゃる。
そうですね、そういう時どうしたらいい。
そういう時はですね、やはりですね、どうしてもそういう業者が入ってきてしまいますと、断りきれなくて、うん、まあ、上がり込んでしまったり、いろんなこともありますので、まあ、その前にですね、知ってる方にね、お電話して、相談してみるとか、うん、そういう、近所の方でもいいですから、うん、こういう人が来てんだけどって言ってみれば、うん、その人が正しければ、しっかりとした話をしていただけると思いますけど、ね、なかなかね、私たちも、もし一件一件回るとしたら、やはりなかなかね、信頼していただけないんじゃないかなということも考えることもあるんですよ。うん、実際私たちが耐震改修工事していて、その周りの方に、挨拶して、まあ、そういう時もお話を聞いたりするとですね、どういう工事なんですかとか、どういう内容ですかとやはり聞かれますよね。その時に的確な答えをやはり私たちはできますが、気配りですからね、そういうこともね、必要だと思ってやってますけども、なかなかその、まあ、一部の業者ですけどね、この間のハマーズでね、摘発された、うん、補助金をね、まあ、不正に、取得してたということもありまして、まあ、そこも、一緒にちょっとここで話すると時間が、はい、あれですけども、まあ、そういう不得ってな、業者がいたということは非常にね、私たちも非常にショックでして、ぜひともですね、私たちのようなセミナーとか、うん、まあ、活動している団体まだありますので、うん、であと市役所なんかに無料相談がありますので、うん、そちらに相談していただくというのが一番いいかなと思いますね。
そうだよね、だからね、まあ、こうしてね、NPO 法人を立ててね、はい、幅広く大勢の皆さんにね、まずはセミナーに来てくださいっていう ね、
そうですね、
まず考え方の啓蒙普及に努めている、こういう、まあ、土屋さんたち見たい人たちにね、はい、安心して相談をしてね、うん、対策を立てていってもらうということが必要なのかなって思いますよね。
そうですね、本当に
そうしていただきたいと思います、
はい、信頼できるね、お願いします、うちはどうなんでしょうかっていうね、見ていただきたいっていう方もたくさんいらっしゃると思うんでね。
そうですね、やはり、申し込みを受けてから本当にですね、まあ、多くの方耐震診断させていただきましたので、うん、まあ、情報も非常にね、豊富に私たち持っています、ですからその部分に関しては非常に自信を持って対応できますし、で私たち今まで耐震診断とか、まあ、 改修工事は業者さんに任せるんですよ。その分でもって今までねお客さんとの トラブルというのは、うん、そちらでも聞いてませんし、うん、だから私たちが、こうして活動していてね、十分な情報を得てもらって納得してそうまた業者側もしっかり勉強してますし、うん、そういう対応がいいのかなと思っていますので、はい、それでまた臆することなくねしっかりとやっていきたいと思っています、うんうん。
静岡は地方自治体もこの地震対策はね一生懸命力入れてるんで、公共の建物なんかの耐震工事はだいぶ進んでますよね。
そうですね、静岡は非常に進んでまして、うん、私県外の人ともね話す機会が時々あるんですが、やはり非常に、そういう意味ではね羨ましがられるっていうところもあります、うんうん。内容的にはですね、あとその静岡の取り組みを知りたいという他県の方ねいらっしゃいますので、そういう方にですね、まあ、情報を提供しているということもしています、う
んうん。私の感じでいくとね、地方自治体公共は結構やってるし、それから一般家庭もかなりねそういう意識高まってきてみんな努力してるんだけど、うんうん、どう一般の企業というか会社とかっていうの取り組みとかって
どうですか？そうですね、私たちもちろん清水のね海運業者さんとかそういう方はどうしてもそういう、災害にあった時にすぐ対処しなきゃいけない会社っていっぱいあるんですね、うんうんうん。特に静岡なんかは、そういう業者さんも多いので耐震対策されてるところは、まあ、大きな会社は全てやっています。あとはですね、僕が心配しているのはやはり社員の皆さんとか、うん、そういう住宅状況がどうであるかということもありますので、うん、まあそういうところでもですね、うん、企業さんのホールなんかを借りてまた、セミナーも開かせていただくということもやっています、うん、はい。
あとは個人の住宅ですよね。
そうですね、
古いお宅、古い時代に建てられたお宅なんかはやっぱりちょっと気になりますか？そうです
ね、いや気になるところじゃありませんね私ども事務所協会さんと一緒にですね、引き倒し実験というのを、うん、島田でやりまして、その時にですねやはりその古い住宅を、うん、補強しない住宅、補強した住宅で倒壊実験しました。その模様がねうちのホームページに、はい、載って見れますので、ぜひですねそれを見てですねそこの、情報をね得ていただければと思いますし、ご覧になっていただければね中で宮沢先生が、はい、中心となってやってますので説明が聞けると思います。
家具が倒れないようになんていうのは割とこう気をつけてね、皆さんそれぞれ工夫されてやってらっしゃると思うんですけど、その耐震診断とか家そのものにこう手を加えるっていうともうお金もかかりますし、なかなか思い切るのも大変だろうなと。
まあ住宅にねある程度体力はありますので、そんなに大きな地震の時はね心配することはないと思いますが、やはりそこで一番心配なのは家具の転倒とかですね、うん、まあ、この間もの地震でも多数はあったと思います、はい、そうなると転倒防止金具とか、うん、そういうのの取り付けが必要となるのはね、うん、必然だと思いますけど、静岡県はねそれ進んでまして、それでもって被害が少なかったっていう可能性は非常に今回高かったんじゃないかと、
うんうん、あ、そうだね、
そしてまたやっていなかったところが被害を受けてたっていうのも事実だったと思うんですけども ね、
う
ん、
そうね、
やはりそういう面では家庭内の対策というのはぜひねやっていただきたいと思います、
うん。こういう対策には少し補助も出るんですか？
そうですね、静岡市の話でいきますとですね、はい、それに対して旧技能士の方が取り付けるならば補助が出るようになっていますので、まあ大工さんですけど、ね、うん、大工さん工務店さんで旧技能士の方いらっしゃいますので、そういう方にお願いすることもできますし、うん、またそこ の取り付けに関しては市役所の方で、聞いていただければ、詳しい話は聞けますけども、なかなかね皆さん、はい、行くというとかそういうことはありません。
そういう時
は
ね、ぜひですね、
うちのセミナーへ来ていただいて、はい、そこでいろんなことを聞いていただければ、うん、私たちがしっかりと説明できると思います、
今度は何14日に富士宮でセミナーを企画されている、
ね、富士宮市の、総合福祉会館で、うん、セミナーを行います、これは富士宮市の市役所の、ね、 方もね協力していただいてやりますのでですね、ぜひねこの放送を聞いていただいてる方にしてはちょっと富士宮市は遠いかもしれませんが、はい、どうしても心配だった方はねぜひセミナーを来ていただければ ね、内容的にはね非常に濃いものをやってますので遠出しても損はないかなと思いますので、はい、ぜひお越しください。
今年はその他にもセミナーというのはいくつか計画はあるんですか？
そうですね、あとは私たちの資金状態もありますので、はい、また仕事の、兼ね合いとかいろんな、仲間たちのね、意見も聞きながら、展開していこうかなと思っています、
そのセミナーの情報はどこかに流れるんですか？
一応はですねもし富士宮市でやる場合は、はい、富士宮市の方でお願いしまして、私たち の、 そのチラシをですね、回覧板の中に入れさせてもらうんですよ。
回覧板
で、そうすると市民に、私たちも資金があってやってるわけじゃないんで、はい、NPO 法人ということで、まあ、そういうことでもって草根の根ということでもって協力していただきまして、そして参加者を募ってるということもありますし、また自主防の方に声をかけていただいてますので、自主防の方は特にですね皆さん関心持たれてる方ばかりなんで、本当にですね勉強にしてきていただけるというのは非常にありがたいと思っています。
まあ、本当に頑張っていただいてね、はい、ありがたいなとも思いますけども、どう一言で視聴者の方にこれだけは分かってほしいっていうようなそういう
そうですね、やはり生命とね財産を守るっていうことをね考えた場合、災害からですね、各個人がですね各家庭の方がやはりそれに取り組まないとなせないんですよね。でいざって時に人は頼りになりません、やはり、まずご家族が結束してそれに対処しないと災害というのは切り抜けられません。それは会った方が必ずそうして言われるのはもう嫌ってほど僕も聞いてますし、やはり対策を立てていることによって精神的に救われる部分って非常に大きいんで、災害に対して備えるっていうことは非常にねいいことかなと私は思っています。
ありがとうございます。現場でね、
そうですね、
活動されている方からの生の生きた言葉ですよね、はい、今日は。
そうですね、私たちも、日頃気をつけなきゃとは思ってるんですけど、ついつい忘れてしまう時もあるんですよね。まずはセミナーの情報をいただいたら、回覧板で拝見したらちょっと行ってみるっていう、そういうことも大事ですね。
そうですね、
はい、
いや土屋さん今日はありがとう。
いえ、ご視聴ありがとう。
これからもぜひぜひ頑張ってください。
ありがとうございました。
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 NPO 法人防災推進委員会へのお問い合わせは、電話、ファックスとも 0120-578-544、 電話、ファックスとも 0120-578-544 番です。ホームページは防災推進委員会で検索してください。牧野青春の出せ静岡の底力、この番組は保険調剤の愛生薬局がお送りしました。